主イエスは洗礼をお受けになった後、聖霊によってアラノに導かれました。そして40日にわたり厳しい自然環境の中でお過ごしになったということであります。そしてその後サタンの誘惑をお受けになったということが本日の聖書の中に記されております。私たちが驚かされますのは、聖霊が主イエスを荒野に導かれたということであります。主イエスはご自分から荒野に行くということを望まれたわけではありません。主イエスは神の御子であられましたが、人間でもあられました。したがって安全な環境でお過ごしになることを願っておられたのではないかと思います。しかし聖霊はむしろ厳しい環境で過ごすことをあえて主イエスに要求なさったのでありました。私たちは洗礼を受けた後、これまでよりも生活や環境が良くなるというふうに考えがちであります。しかし実際は以前より厳しい環境で生きなければならないということもよくあるのであります。信仰者として生きるということは自分を楽しませることではありません。また安穏とした日々を送るということが約束されるということではないのであります。信仰者として生きるということは、主日ごとに教会で神に礼拝を捧げ、感謝の印としての捧げ物を捧げ、神と隣人への奉仕に生き始めるということであります。私たちが神を愛し隣人を愛して生きることを始めていくとき、恵まれない環境に生きる人たちに寄り添うということも起こってまいります。そこには安逸といったこととは縁のない生活が待っているのであります。主イエスの荒野での40日というのは、そういうことを私たちに暗示するものでありました。次に私たちが緊張を強いられるのは、そのような生活環境の中で主イエスがサタンの試みを受けられたということであります。サタンはギリシャ語のサタナーという言葉です。ヘブライ語でサターンという言葉から来ております。本来の意味は告発人あるいは敵ということです。私たちの落ち度を指摘して告発人となり、裁判を通して有罪に持ち込み、息の根を止めようとするものということであります。サタンの狙いは父なる神への信頼というものを私たちから失わせ、主イエスが神に敵対するように誘うことでありました。試みという言葉はギリシャ語のペイラゼイン、試すという意味の動詞から来ております。悪魔の誘惑は私たちを魅力的なものに誘うということであります。しかしその実は誘惑そのものが本来の目的ではないのであります。そういったものを通して私たちの心を神以外のものに向けさせるということにあります。そして最終的に自分の配下とし、自分自身が神にとって代わって世界の支配者になるということをサタンは目論んでいるということであります。サタンの試みというのはどのようなものであったのでありましょうか。マルコ福音書には具体的なことは何も書かれておりません。 マルコはマタイやルカのような特別な資料を持っていなかったようであります。しかしマルコは具体的な内容はわからなくても、主イエスがサタンの誘惑をお受けになったということは大切なこととして書き残すべきであると考えたのであります。マルコは厳しい生活環境の中で狙いを定めるようにして誘惑というものがもたらされたということがを指摘しているのであります。ここで私たちが確認するべきことは、誘惑というものがサタンによってもたらされたものであるということであります。神が私たちを誘惑されることはない、そのようにヤコブの手紙には書かれています。聖霊は主イエスを厳しい環境に導かれました。しかし誘惑そのものはサタンがもたらしたのであります。この事実というものを混同しないようにしなければなりません。私たちは洗礼を受けて信仰に生き始めましたとき、これまでとは違い自分の人生に希望と喜びを持って生きるように変えられました。そして実りある生涯に踏み出していくのであります。ただその時に出会う人々や関わる事柄が必ずしも善良であるとは限らないのであります。この世は自分の利益のために人を利用することしか考えていません。そしてそのような人々に溢れているというところもあります。ですから私たちは人を見る目を養い、知恵を持って対処するということを学んでいくということも必要であります。マルコはこのことを読者に知らしめるため、このサタンの誘惑を書き残しました。そこでマルコが想定していたサタンの誘惑とは、創世記の3章のアダムとエバに対してなされた蛇の誘惑と同じようなものであったと考えることができるのではないかと思います。エデンの園で初めの人アダムとエバが主なる神のご命令に背いたとき、何があったのかということを思い起こしていただきたいと思います。蛇は申しました。主なる神は本当にどの木からも取って食べてはいけない、死んではいけないからと言われたのですが、取って食べても決して死ぬことはありません。このように蛇はアダムと誘惑に語りかけたのであります。蛇がアダムとエバの心に蒔いた種というのは、それは神への疑いの心でありました。主なる神は人間が賢くなって神を超える存在になるということを恐れているんです。主なる神はあなた方を欺いています。あなた方が知恵と力を身につけることを恐れているのです。そのように悪魔は囁いたということでありました。主なる神は確かにアダムとエバに善悪を知る木から取って食べてはならないと仰せになりました。それは知恵と力を身につけてはならないという意味ではありませんでした。そうではなく、その知恵と力を用いて隣人を傷つけるということになってしまわないように配慮をしておられたということであります。神はアダムとエバを愛しておられました。また同時に共に生きるようになる人たちをも愛しておいでになったのであります。蛇の誘導は巧みでありました。蛇は人間が疑いを持ち、疑いを恐れに変え、恐れを怒りに、怒りを敵意に変えていくということを知っていました。 アダムとエバは主なる神に愛されていたにもかかわらず、誘惑によって神に敵対するものとなっていったのであります。神の慈しみを信頼することができなくなったアダムとエバは、せっかく与えられた神の祝福というものをすべて失っていったのであります。私はこれまで赴任をした教会におきまして、受洗の決心をした方々に1年間丁寧な信仰の学びをすることにしていました。そして洗礼を受けた後にも1年間は一緒に学びを継続いたしました。それは洗礼を受けた後に様々な誘惑というものがあるということを知っているからであります。楽しいことがたくさんあり、また忙しくなり、教会の礼拝を守ることができなくなり、家族や友人の反対を受けることもあり、気持ちが萎えてしまうということも起こってくるかもしれません。そして何より厄介なのは、目に見えないもの、触れることのできないものの存在を信じるということ。これを嘲笑するというような周囲の人たちの雰囲気というもの、そういうものを感じることがあるとき、信仰を持っている自分が恥ずかしく思えていくというような、そのようなことが起こってくるからであります。学校の教育によりまして、科学的思考と合理的精神というもののあり方を教えられた現代人は、何も知らなかった昔のように、神の存在を本気で信じるということは恥ずかしいことである、そのように感じるようになってしまいました。そのことを通して、信仰の初心者は動揺するということがしばしばあるのであります。もしかすると自分は欺かれているのかもしれない。そんなふうに不安になってしまうということがあるかもしれません。現在の仏教団が、仏教は宗教ではなくて哲学ですというふうに説明をしておりますのは、そういった理由によるのかもしれません。大変残念なことではありますけれども、統一平和家庭連合という団体が、人々の悩みを巧みに吸い上げて、自分たちの利益のために利用するということができているのは、正しい信仰というものが失われてしまって、不安の中に置かれてしまっている、そのような私たちの社会というものが背景にあるというふうに言うことができるのではないかと思います。私は今から34、5年前のことですけれども、山口県の萩教会の牧師をしておりました。その時に統一原理に統一教会に入信をした若者たちを何人か救出したことがあります。ご両親からとても感謝をされました。ただもちろん決して簡単なことではありませんでした。この時の話をすることはいたしませんけれども、大切なことは、人々は本当に正しい信仰というものを求めているということであります。特に若い人たちが私たちを本当に守り導こうとしてくださっている神様がきっとおいでになるはずだという、そういう思いというものを実は若い人たちの多くが持っているということでありました。そのためにこの学校教育では受けることができない信仰というものを安易に与えてくれる、そういう団体に所属してしまうということが多く起こってきたということであります。けれども、正しい信仰というものを持っているキリスト教徒やあるいは牧師というものが、そのような若者たちに接することを通して、また冷静で しかも本当の意味での救いというものに立ち返らせられ、立ち返らせることができるということを、私は自分自身の体験を通してもそこで知ることができたことは、とても私自身にとっても幸いな経験であったというふうに思っています。サタンがアダムとエバを誘惑いたしましたとき、その有効な道具に用いましたのが、私たち人間にとって大変に魅力的なものである名誉や地位や財産、そして権力というものでありました。あなた方の目が開けて神のようになるというこの蛇の偽りの言葉に、そのことがよく暗示されていると思います。神を信頼するということは、これは時間や才能の浪費となります。あなたは持てる才能と力を自分のために用いるべきです。神を愛したり隣人を愛したりする余裕があるのであれば、もっと自分の可能性にかけてみなさい。素晴らしい未来が待っています。そのように蛇は囁いたのであります。マタイやルカはサタンの三つの誘惑というものを記しております。主イエスはサタンから石をパンに変えるようにと誘惑をされました。神殿の屋根から飛び降りれば天使が守ってくれるでしょうと誘惑されました。世界中の国々の繁栄を見せられて、私を拝めばこれをあなたにすべてあげましょう、そのように誘惑をされたということが書き記されています。しかし主イエスは常に御言葉を引用なさって、これを退けられたのであります。このことは何を意味しているのでありましょうか。それは主イエスの父なる神への絶対的な信頼の思いというものを言い表しているのであります。私は父なる神に信頼をしています。父なる神は必ず必要なものを備えてくださり、また困難から救い出してくださいます。それが主イエスキリストの身思いでありました。そのようにして主イエスはサタンを退けられたのであります。主イエスはかつてのアダムやエバの時とは正反対の対応というものをなさったのであります。主イエスはそのご生涯を通じて一度も主なる神を礼拝することをやめることをなさいませんでした。それは父なる神を礼拝することが呼吸と同じように私たちにとって自然なことであり、なくてはならないものであるということをご存知であったからであります。主イエスは父なる神からお受けになっている恩恵の豊かさというものを誰よりもよく承知しておいでになりました。ですから父なる神への感謝を捧げるということを決して怠られることがなかったのであります。主イエスはご自分のご生涯がご自分の成功のためにあるというふうに考えることはありませんでした。主イエスにとって信仰ある生活というものは、喜びと感謝のうちに父なる神を愛し、また隣人を愛して生きるということであったのであります。主イエスがこの世においでになられたのは、弱さと愚かさと迷いの中にある私たちを愛し救うためでありました。主イエスがそのご生涯を通じ決してサタンの誘惑に惑わされることがなかったのは、父なる神への愛と私たちへの変わらぬ愛のゆえでありました。マタイやルカは私たちが名誉や地位や財産に関わるということが 罪であるというふうに言っているわけではありません。私たちが救いを与えられて神を愛し隣人を愛する生き方をしているとき、名誉や地位や財産を得るということがしばしばあるのであります。従いまして、それ自身が間違っているということではありません。大切なことは、そういったものへのこだわりというものを捨てて、神を愛し隣人を愛することに私たちの生涯の目標を定め、喜びをと感謝を持ってこの与えられている命を用いていくということであります。私たちは弱さを持ち、また愚かなものでありますから、しばしば誘惑にそそのかされてしまうということはあると思います。けれども私たちには主イエスがその歩みを私たち自身に見せてくださっておりまして、そのことによって私たちは自分自身の在り方を正し、またこの主イエスの御足の後を従っていくことを通して誘惑から守られていくということであります。前にも申し上げましたけれども、サタンの誘惑の本当の狙いというのは誘惑そのものにあるのではありません。誘惑を通して神への信頼の心というものを私たちから失わせていくということにあります。そのことを私たちはいつもよく心得ていなければならないのであります。そして主イエスが父なる神に常に信頼することがおできになったのは、聖霊の導きというものがいつも与えられていたからであります。聖霊によらなければ誰も神に信頼し、また神に従うことはできないのであります。思い起こしますと、主イエスを荒野に導かれたのは聖霊なる神でありました。神は思いつきで主イエスを偶しておいでになったのではありません。聖なるご計画のもとに、また聖なるご計画に従って主イエスを導いておられたのであります。私たち信仰者も同じであります。聖霊が私たちを信仰に導いてくださったのは、その深いご計画によるものであります。ですから私たちが今までこの信仰を持ち続けることができ、また守られてきたのは、それは聖霊のその導きの中に私たちは置かれているからであります。決して自分の能力や、あるいは自分の信仰深さというものによったのではありません。そうではなくて、聖霊が憐れみを持って私たちをいつも導き伴っていてくださるからこそ、私たちの信仰は保たれているのであります。さまざまな人たちとの出会いを通し、またさまざまな人たちの言葉を通して、私たちはいつも聖霊に導いていただいているのであります。主イエスが荒野で誘惑に遭われましたとき、唐突に獣もそこにいたというふうに、この今日の箇所の最後の方に書かれています。獣というのはギリシャ語のテリオンという言葉、英語ではワイルドビーストという言葉であります。これは動物の中でも特に猛獣のことを言い表しています。人間にとって危険な生き物、獰猛なその生き物が荒野で主イエスに仕える、そのようなことが起こったということが記されています。旧約聖書のイザヤ書の11章の6節から9節に、狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏し、子牛、若獅子、肥えたる家畜は共にいて、小さいわらべに導かれ、お牛と熊とは食い物を共にし、牛の子と熊の子と共に伏し、獅子は牛のように藁を食い、血の身子は毒蛇の洞に戯れ、血離れの子は手をマムシの穴に入れる。 彼らは我が聖なる山のどこにおいても損なうことなく破ることがない。水が海を覆っているように主を知る知識が地に満ちるからであると予言をされていました。猛獣の従順という姿は誠の救い主がおいでになったということを言い表しているものであります。またもう一つ、今日の箇所では御使いたちも主イエスに仕えたということが記されています。ユダヤ教の伝承がキリスト教的に編集されたというふうに考えられております十二族長の遺訓という書物がありますけれども、そこのアダムとエバの生涯の項に、初めの時天使たちはアダムに仕えていたが、アダムが罪を犯したため天使たちはアダムに仕えることができなくなった。しかし神の子でありまた人である主イエスが人間を神との和解に導いてくださったので、天使はまた人間に使えるものとなったというふうに記されています。天使たちはこの主イエスキリストの中にお使いするべきお方を見出したのでありました。新約聖書の最後でありますけれども、最後の文章に黙示録というのがありますが、この黙示録にはサタンが最後に火に投げ込まれる時が来るということが予言として記されています。これは私たち人間にとって大変ありがたいことであります。神と人間の関係を妬み、これを意図的に破壊しようとする者がいなくなる日が来るでしょう。そのように約束されているのであります。これもまた主イエスキリストによる救いの恵みの結果であるというふうに言うことができると思います。私たちはこれからも父なる神への信頼というものを回復させてくださった主イエスキリストの御足の跡を従って参りたいと思います。お祈りをいたします。恵みと憐れみに富みたも主イエスキリストの父なる御神、今日私たちはこのところに11月の第一主日の礼拝を共に守ることができるように導いてくださいましたことを感謝いたします。私たちは愚かで罪深くまた不信仰なものでありますけれども、あなたが主イエスキリストの御言葉を通してまたその歩みを通していつも私たちを導きまた励まし続けてくださっておりますことを感謝いたします。どうか弱い私たち一人一人をあなたが聖霊によって強め、また守り導いてください。そしてこの与えられている教会の礼拝を通し、いつも神様のその恵みにつながり続けていくことができるものとなさしめてください。世の中では様々な不安な出来事やまた私たちにとって様々な課題がありますけれども、どうかその中にありましても主にある信仰と希望と愛によって私たちを詰めていただき、この信仰の歩みを歩んでいくことができますようにお導きを与えてください。私たちが関わる家族やまた多くの人たちの上にもあなたの聖霊の導きが与えられますように、そして共にあなたに感謝しまた信頼する日々を送っていくことができますようにお導きを与えてください。この祈りを尊き主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げをいたします。アーメン。